国际广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは、ニュースをお伝えします。まず主な項目です。中国共産党中央政治局は、中国の人権発展の道についての学習会を行いました。習近平総書記が学習会を主催しました。王毅国務委員兼外交部長は、国連総会の新型コロナワクチンに関するハイレベル会合で4つの提案を行いました。商務部によりますと、2021年の中国と一帯一路沿線諸国の貨物貿易額は8年ぶりの高値となりました。以上がこの時間の主な項目です。はじめに、中国共産党中央政治局は25日、中国の人権発展の道についての第37回集団学習会を行いました。習近平中国共産党中央委員会総書記がこの学習会を主催しました。習総書記は、我が国の人権事業の発展の実践において、我々はマルクス主義の人権の観念と中国の具体的な実践を結びつけ、国情に合った人権発展の道を歩んできた。グローバルな人権分野のガバナンスを積極的に推進し、全人類の共通の価値観を発揚し、平等と相互信頼、包容と相互学習、協力ウィンウィン、共同発展といった理念を堅持し、グローバルな人権ガバナンスがより公平で公正かつ合理的で包容的な方向に発展することを推進しなければならないと強調しました。王毅国務委員兼外交部長は25日、国連総会の新型コロナワクチンに関するハイレベル会合で4つの提案を行いました。王外交部長は、国際社会が共に努力することで、全世界のワクチン接種は著しく進展を遂げた。しかし、ワクチンの分配においては、依然として不公平が存在している。中国は4つの提案を行いたい。第一に、免疫に関するセーフティーネットをしっかりと構築すること。第二に、疫病対策を充実させること。第三に、衛生面のガバナンスシールドを整備すること。第四に、開発のための安定的なアンカーを強化することだと述べました。王外交部長は、中国は引き続き各側とともにワクチン開発に関する協力を強化し、人類の公衆衛生共同体を共に構築していきたいと意欲を示しました。商務部によりますと、2021年の中国と一帯一路沿線諸国の貨物貿易額は8年ぶりの高値となりました。貿易額は11兆6000億元、日本円にしておよそ212兆2081億円で、前の年の同じ時期と比べて 23.6% 増加しました。また、中国と欧州を結ぶ定期貨物列車の中央班列は、年間1万5000本運行しました。投資と協力の分野では、2021年の中国の沿線諸国への直接投資は1384億5000万元、日本円にしておよそ2兆5328億円で、前の年の同じ時期と比べて 7.9% 増加しました。一方で、沿線諸国の企業も中国での発展のチャンスを楽観視し、中国への直接投資は初めて100億ドルを超えて112億5000万ドルに達しました。お聞きの放送は北京放送、中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。次に、来月4日の開幕を控えた北京冬季パラリンピック。これに際し、国際パラリンピック委員会のアンドリュー・パーソンズ会長は中国メディアの取材に対し大会への期待を語りました。パーソンズ会長はその中で、中国は安全な大会環境を提供するために多大なる努力を行ってきた。選手たちは試合に向けて集中し、最高のパフォーマンスを発揮し、公平な競技環境で試合を楽しむだけだ。中国は見事な冬季オリンピックを世界に見せてくれた。 それと同様に素晴らしい北京冬季パラリンピックを見せてくれるだろうと表明しました。中国文昌高天発射場で27日、衛星22機を搭載した中国の次世代キャリアロケット長征8号陽2の打ち上げが行われました。長征8号は中国が自主開発した中型運搬ロケットです。ロケット1機で複数の衛星を打ち上げるミッションを達成するため、先端部のノーズコンが新しいものに変更されています。今回の打ち上げはこの構造を用いた初の飛行試験となりました。長征8号ロケットは様々なミッションに対応できる適応性の高さが特徴で、商用利用も含めて様々なユーザーのニーズに応えることが可能となっています。おしまいのニュースです。上海に住む67歳のマラソンランナー、イコーさん。障害者ランナーのそばを走る伴走者として、視覚障害者の目となっています。自身は87回のマラソンを完走してきたイコーさん。伴走を始めたのは6年ほど前のことで、これまでに20人以上の障害者ランナーをサポートしました。イさんは伴走者になったきっかけについて、日本と韓国のマラソン大会に参加したときに伴走者の存在に気づいた。年をとって早く走れなくなった自分にもできる貢献として伴走者になろうと思ったと語っています。もともと医療関係者だったため、その能力も生かして20代から60代までの幅広いランナーに寄り添ってきました。ゴビ砂漠での108キロのマラソンの伴走者として完走したこともあります。イコーさんはこれからもマラソンの伴走を続けたいと表明しています。以上、この時間のニュース、張伊寒がお伝えしました。
続いて CRI 辞表です。習近平国家主席は25日、ロシアのプーチン大統領との電話会談で、中国はロシアがウクライナと交渉によって問題を解決することを支持する姿勢を示しました。プーチン大統領は、ウクライナとハイレベルの交渉を行う用意があると表明しています。この電話会談は非常に重要で、中国がウクライナ問題の政治的解決を促すために行った最新の努力です。中国はウクライナ問題において説得と対話を促進することでウクライナ問題の政治的解決のためのプランを提供し、責任ある大国としての責任感を体現しています。同時に今回の電話会談はロシアとウクライナの軍事衝突は勃発したものの、双方が対話によって問題を解決するための窓口は依然存在しているのだという重要なメッセージを発しました。ウクライナ問題がここまでエスカレートした責任はアメリカをはじめとする NATO にあります。ですが、NATO 加盟を求めるウクライナの要請に NATO がノーと言い続けている背景には、ウクライナをロシアの勢力拡大を阻むための駒にしておけば自分たちは決して巻き込まれることはないという思惑が存在しています。国際社会は、ロシア・ウクライナ双方が冷静さと理性を保ち、交渉による平和的な問題解決を模索することを期待しています。そして中国は、各国の主権と領土保全を尊重し、国連憲章の趣旨と原則を遵守するという基本的立場を貫いています。中国は引き続き説得と対話を行い、ウクライナ問題の政治的解決を促していきます。CRI 辞表、周丹陽がお伝えしました。